私がですね、家は、何の宗教を持ってなかったので、イエス様とか、キリスト教、聖書のことを知るようになったのは、ね、中学校に入ってからだという話を何回もしてきました。そうですね。で、中学校はですね、まあ、三育の中学校ということで、保育園の系列、沖縄三育中学校の系列ということで、毎週土曜日に礼拝がありました。同じキャンパスの中にある教会で、毎週土曜日に集まって、みんなで神様を礼拝する時間を持っていたわけですね。で、まあ、牧師先生がですね、そこで聖書の話をしてくれて、僕たち何もわからないまま、ふんふんって聞いていたんですけれども、中学校に入って、最初の方のですね、礼拝の時に、先生がですね、説教の中で、お話の中で、こんなことを言ったんですね。こんなこと。はい。イエス様を信じることが、とっても大切ですよ、というふうに、教えてくれたわけです。はい。皆さんどう思いますか？イエス様を信じることが大切ですよと言われて。そうだと思う方も、またいろんなことを考える方もいるかもしれません。私はですね、中学校1年生の時、もうまだ小学生みたいなもんですね。ちっちゃい可愛い男の子だったんですけども、特に何も考えずにこう思ったんですね。はい。信じるって宗教っぽいなーって思ったんです。ね。信じることってなんか宗教っぽいなーと思ったんです。まあ、キリスト教はそうなのかもしれないけど、僕はあんまり関係ないかなと、関係ない話かなと思ったわけです。ただですね、ただ、中学校に入った年に、信じるということについてですね、考えさせられる出来事が、たくさんあったんです。中学校に入った2007年という年ですね、2007という年に、日本中で、大きな問題になった出来事がありました。何かわかりますか？生きてますね。何歳の時わかりませんけども、日本中で大きな問題になった出来事、これなんです。はい。2007年、食品偽造問題が大発覚した年なんです。記憶にあります？あります？僕はよく覚えてるんです。よく覚えてる。ね。次々にいろんな会社とかいろんなレストランが、偽ってる。偽装してるってことが発覚した。表示している お肉の中身が全く違うものだったり、賞味期限切れているのにごまかして出していたりですね。産地が違うのを使っていたり、もう大きな問題が分かったんですね。まあ、嘘はいけませんね。で、中学校の時の僕はですね、まあ、寮にいながら新聞読んだり、して、このことを知っていました。ああ、こんなこと起こってるんだ、ですね。で、まあ、夏休み、冬休みに家に帰ると、家にはテレビがありますから、ニュースを見ると、まあ、こういう話、話題ばっかりやってるわけですね。そして、なんといっても、一番ちょっと衝撃的だったのはこれですね。2007年、今年の漢字が、偽るという字になったということです。1年振り返ってどう思いますかってアンケートを取った結果、一番多くの人たちが、偽の年だ。ね。やったんですね。はい。僕が中学1年生の時、神様と出会った年も、偽の年だったということはないようにですね、お祈りしたいんですけども、まあ、それを置いといて、まあ、このですね、食品偽造問題が、中学生の時に、1年生の時にあったことによって、この問題のせいでですね、僕は、食事の時にですね、食事の時にいろんなことを考えるようになったわけです。ちょっと待ってよと。ちょっと待ってよ。今、レストランで美味しいお肉を食べているけども、このお肉、このご飯も偽装されていたらどうしようですね。本当にこれは安全なのかと思ったんです。ね？わかりません。日本産って書いてあってても、全く知らない国のものかもしれない。わかりませんけども、まあ、そんなことをちょっと思ってくると、まあ、想像力がとっても豊かですから、いろんなことを考え始めるわけですね。中学生の私はいろんなことを考え始める。自分の目には見えないけども、目の前にある食べ物は本当に安全なものなのかな？ね、どっかの国では、肉まんに段ボールが入ってたとかいう話もありますね。安全なのかな？と思ったり。また、自分が住んでる家は頑丈なのかな？ね、実はボロボロですぐぺちゃんこになったりしないのかな？と思ったり。自分がいつも乗ってる乗り物、学校に行くときは新幹線を使って広島まで行ってました。それは安全なのかな？私は知らないけど、わからないけど安全なのかな？飛行機は大丈夫なのかな？ね。そして、周りにいる人、お友達、学校の先生、親たち、みんな、人は大丈夫なのかな？信じることができるのかな？と、いろんなことを考えたんですね。そう考えたときに、はい。そう考えたときに、あれ？信じることって、何かを信じることってもしかしてみんな当たり前にやってることなんじゃないのかなということを思ったんです。ね、ご飯食べるにしろも、どっか行くにしろも、何を買うにもしろ、誰かとお話しするにしろ、みんな 誰かの何かのことを信用して信じてやってるんだということをですね、まあ思ったんです。見えないことを信じていろんな物事を進めてるんだということをですね、感じたんですね。飛行機も落ちないことを信じて乗ってるんです。まあ信じるということは宗教関わらず、宗教全く関係なくても全ての人に必要というか当たり前にあるものなんだということにですね、この食品偽造問題のおかげで、ちょっと気づいたんですね。気づいた。はい。こういうことわざがあります。読みますか？イワシの頭も新人からということわざがあるんです。よくご存知ですね。イワシはとっても安い魚ですね。安い魚。そして頭は苦くて食べれないんです。ですから、価値のない、全く価値のないものでも信じる人にとっては尊く見えて価値があるように見えるっていう言葉なんです。信じることをとっても強いよという言葉でもあるんですけども、気をつけた方がいいねということわざでもあるわけですけども、まあ僕たち何かいろんなことを周りで接するいろんなものを信じていることを当たり前にしているならば、もっといいもの、できれば一番いいものを信じたいなということ。ということで、はい、中学校の先生はこんな風に言ってたわけですよね。僕は当時はわかりませんけど、今はわかります。イエス様を信じることが大切ですよと。いろんなことを信じている中で、一番大切なのはイエス様を信じることですよと、中学校の時の牧師先生は言っていたのかなと思ったわけです。はい。まあ、今はですね、わかるわけですね。今はわかる。でも当時は、なんでイエス様を信じるんだろう。ね、なんでイエス様を信じるんだろうかなってことを思ってたわけです。まあこれまでの講演会を聞いていた皆さんも、おそらくですね、なんでイエス様が大切なのかなってことはわかっていると思います。ちょっとですね、30秒ぐらいで今までの講演会の中身をギュッと詰めて振り返ってみたいと思います。いいですか？はい、まず人間、私たち人間は神様に対してノーということを言ったわけです。あなたなんかいらない。自分の力でやっていける。言ったわけですね。すると何が起こったかというと、はい、私たちの綺麗な地球、神様が完璧に作ってくださった地球に罪が入った。そして私たち人間も罪の影響を受けている。ずっと受け続けている。私たちが住んでいる今この世界は罪の世の中で神様を知らない自己中心的な世界、世の中だということ。でも神様はこんな私たちを見捨ててないよですね。彼を送ると約束してくださった。ね、彼を送ってこの負の連鎖を止めると言ってくださった。それが、はい、イエス様だよ。イエス・キリストだよという話をですね、しました。イエス様がこの罪の状態から助けてくれるよというお話を昨日もですね、考えたわけです。はい。イエス様は何も悪くないのにですね、イエス様が私たちの代わりに罪を被って死んでくださったということ。はい。ね、ゴルゴダの丘にイエス様は連れて行かれました。何にも悪いことしてない。とっても優しい方なのに、処刑場に連れて行かれて、はい。木に押し付けられて、木に釘打たれ、手に釘打たれてですね、そして、十字架にかかって、亡くなった、死なれた。この時に私たち、全人類の罪を全て背負って亡くなってくださった。罪を代わりに消してくださったよということ。そのことによってどうなったかというと、この罪の地球、罪がたくさんある地球から罪が消され、負の連鎖が止まった。イエス様が止めてくださったということ。はい。ちょっとまとめですよ。キリスト教。キリスト教は、イエス様、イエス・キリストを救い主として信じる宗教だということですね。クリスチャンはそうです。クリスチャンと呼ばれる人たちは、イエス・キリストを救い主として信じている人たち。教会に集まっている人たちはみんなそうだと思います。今日はもう一歩、先に進みますよ。もう一歩。イエス様が罪を消してくれた、なくしてくれたのは分かった。じゃあ、イエス様を信じたらどうなっていくんだろう、どんな風になるんだろうということをですね、考えていきたいと思います。牧師先生も、中学校の時言ってたわけですね。救ってくれましたで終わりじゃない、信じることが必要なんですよということ。だからイエス様を信じるのが大切ですよと言ってくれたんですね。じゃあ信じたらどうなるんだろうということを考えていきたいと思います。一つのお話をします。一つのお話、イエスの橋というお話ですね。はい。こんな風になっている場所がありました。こんな風になっている場所ですね。こっち側、奥側は 木と、岩だらけの場所。岩だらけの場所。こっち側は木があって、ちょっと美しい感じの場所。ね。下は、深い溝。なんか、もうどこも下まで見えないような溝がある場所。あった。ね。はい。人間はあっち側にしかいない。あっち側にしかいない。ね。そして、あっち側ではいろんなことが起こってるんです。人間がいる場所はいろんなことが起こってる。どんなことが起こってるかというと、ね、苦しいこと、嫌なこと、悲しいこと、ね、災害や地震や津波がいろいろと起こってる。はい。人間同士も喧嘩する。裏切ったり、暴力したり、パンチキックしたりですね、悲しいことばっかり起こるんです。人間たちはですね、隣の土地を見るわけです。あの土地いいよな、ね、あの土地いいな、あそこは楽しそうだな、苦しみとか悲しみなさそうだな、あそこ行きたいなって思うんです。そして、よし、あそこに行こう、あそこに行って幸せになるんだ、楽しく暮らすんだと思うんですね。でも周りの人たちは、やめとけよ、行けないよ、あんな遠いところには行けないよ、言うんですね。はい。一人の方がこんな風に言ってくれます。今まであなたのように夢を見てあちらに行きたいと願い、挑戦した人たちがいたと。いた。ね。いろいろと、いろんな努力、挑戦をしてたのを見た。ね。こうやって飛んだり、飛んでいこうとしたり、ね。頑張った。ね。ちょっと道具も使ってみた。ね。いろいろと乗ってみた。いろんなことに挑戦してやってみた。でも、あそこには行けなかったんだよ。ね。みんな落ちていったんだよ、言うんです。ね、こう言います。私たちは、ここで生まれて、ここで苦しんで、ここで死んでいく。たったそれだけである。そんな夢や希望は持つな。あそこに行きたい。素晴らしいところに行きたいなんて夢や希望は持つな。と言われるんです。はい。そっか。行けないんだ。みんな頑張ったけど行けないんだ。諦めて帰っていく。しばらく、時が流れて、ね。そこに、ある男が現れます。一人の人が現れる。ね。この人誰？ね。みんな聞くわ、わからないわけです。この人誰？最初わからない。で、ある人が聞きます。あなたは誰ですか？あなたは何のために来たんですか？って聞く。こう答える。私は、あなたたちを向こうに連れて行くために来たのですよ。みんなであそこ行きましょう。言うんです。やったって言うと思いますか？なんてやったかと思うと、こう言ったんですね。こんなことやっちゃった。しかし、人々は彼を、ね、嘘だ、そんなことありえない、馬鹿にするな、と、この人いじめ始めたんです。あそこに行くなんてありえないよって、今まで何回も挑戦したけどダメだった、いじめるんです。そして最終的には、この人を殺すんですね。処刑で殺す。そして馬鹿にするんです。ほーら、何もできない、嘘つきだった、しかし、彼が死んだ時に、驚くべきことが起こった。ね、どんなことが起こったかというと、はい、なんと、何ですか？橋ができたんです。橋が。そして、この橋というのは、はい、この死んだ方を信じた人、ありがとうございます。あなたを信じていますという人だけが渡ることができる。いや、信じない。渡ってる途中で橋落ちるでしょ？ね、今まで誰も行けなかったんだから、あれ嘘だよっていう人は行けない。だって挑戦しないから行けない。この話はですね、この話はイエス様の救い、イエス様を信じるということについてよくわかる話なんです。よくわかる話。はい。一つの聖書の言葉を読みます。エフェソン 2-8。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。救われるのは何て書いてますか？あなた方は何によって救われると書いていますでしょうか？神様からのプレゼント、ね、恵みによって救われる。そしてそれを信じることによって救われるって書いてるんです。受け取ることができますよ、書いてある。はい。救われていく。自分の罪をなくす。あそこの素晴らしいところに行くことができるのは、自分の力ではないということ。そんな考えやそんな宗教もあります。ね。修行しなさい。自分を鍛えなさい。耐えなさい。賢くなりなさい。お金をたくさん払いなさい。 そうすれば素晴らしいところに行けますよ、救うこと、救われますよという考え方たくさんありますけども、聖書はそうは言わない。違いますよと。違うね。ただの恵みと信じることによって行くことができますよというふうに教えてくださっています。もう一つ聖書に書いてある話をしたいと思います。聖書に書いてある話、ルカの23章の話ですね。イエス様が十字架の上にいた時に起こった出来事です。はい、こちらイエス様の十字架の場面、いつもですね、どの写真を見てもどの絵を見ても十字架が3本立ってるんです。3本ですね。誰がいると思いますか？誰がついてるかね。はい、分かる人は分かります。真ん中にイエス様、そして両端に二人の強盗がいるんです。二人の強盗。イエス様は何にも悪いことしてない。強盗二人は悪いことをして捕まって裁判されて、あなたたちは悪いことしたから死刑ですよと。人も殺したし、いろんなもの盗んだし、悪いから死刑ですよと言われて。ということで、強盗は貼り付け。イエス様は何にも悪いことしてないのに貼り付け。この二人の強盗はですね、十字架の上でもずっと文句を言ってたんです。お前がヘマしたからだろう。いや、お前が悪かったんだって文句言い合って。そして、なんで俺たち死刑なんで下ろしてくれよ。いや、文句言ってる。ね。しばらく経ってですね、一人の強盗がイエス様に言いました。はい。こう言ったわけです。イエスよ、お前は救い主じゃないのか。自分を救ってみろよ。そして俺を救ってみろよ。見ろよ。するとお前を信じるから、救ってみろよ。と言うんですね、強盗さんが。すると、もう一人、隣にいた強盗が何て言ったか。ね。もう一人の強盗はイエス様にこう言ったんです。おいおい、そんなこと言うもんじゃないよ。俺たちは自分のやったことの罰を受けているんだ。でもこの方は何も悪いことをやっちゃいない。そうだな。イエス様、あなたを信じます。あなたが天国に行った時に私のことを覚えておいてください。と、この強盗言ったんですね。すると、この強盗の言葉を聞いたイエス様、今までずっと黙っていたイエス様が口を開きます。こう言います。今日、あなたにはっきり言っておきます。あなたは救われ、私と必ず天国に行きます。と答えたんです。こんな風にイエス様は返事をされた。はい。おそらくですね、この強盗はびっくりしたことと思います。びっくりした。ね、この言葉、ね。びっくりした。今まで自分はとんでもない悪い生活をしてて、ね、人も殺した。いろんな悪いことをしてきたのに、イエス様、あなたは私を許してくださるんですか、ね、救いとは程遠い生活をしていた、ね。滅びるだけだと思っていたのに、救ってくださるんですかと、強盗はびっくりした。このイエス様と強盗のやりとりから分かることがありますね。イエス様のことを信じれば救われるということ。どんな悪い罪の状態であったとしても、虚しい人生を送っていたとしても、イエス様に信じます。助けてくださいと言うだけでイエス様は手を差し伸べてくださるということです。ね、いいことか悪いことか関係ない。みんなイエス様に信じるだけで救われるということを、この物語から学ぶことができます。はい。この世界、この世の中は、イエス様と二人の強盗で表すことができます。そうですね。表すことができるかもしれません。私たちの世界は、神様を真ん中に置いて、罪人が囲んでいます。ぐるーっと囲んでいる。みんな罪人であるわけです。神様から離れて、自分勝手、好き勝手に生きているわけです。でもですね、違いが出ると聖書は言うんです。違いが出る。どういう違いかというと、最後の最後に神様を信じるか、信じなかったか、この二つの違いが出てくると言うんですね。世の中にはこの二つだけ、神様を中心に信じるか、信じないか、これだけですね。イエス様の周りにいた、たくさんいた人たち、周りで見てた人たちは最後まで信じなかったんです。隣の強盗も信じなかった。でももう一人の強盗は最後にイエス様を信じた。ね。そして、助けてください、イエス様と言ったら、すっごい悪い状態だったのに、イエス様が一緒に天国にいるよ、というふうに言ってくださったんです。そしてイエス様は私たちにも、どうか信じてほしいと、 ね、私のことを信じてほしいと願っておられるということですね。はい、最後の話。日本人がよく使う漢字というものはね、よくできてるわけですね。この三つの十字架のような形のですね、文字があります。いいですか？三つの十字架がなんか生えているような文字があります。これですね、この言葉、この文字から、この絵からですね、派生していった漢字が世の中にはあるわけですね。私たちが使っている漢字にあるわけです。この文字はですね、こんな風に変化して、こんな風に変化してですね、最終的にどんな漢字になったかというと、こんな漢字になったんです。こちら。はい。世という字になった。ね。世という字。世と、世の中は三つの十字架でできている。よく見てみると、この十字架、二本は下で繋がってる。下で繋がってる。でも一本は繋がってない。はい。一人はイエス様と一緒に天国に。もう一人はそうでなかった。世の中はこの二種類。私たちにもどちらを選ぶか任せられているということ。イエス様を信じるか、そうでないか、任せられているということです。はい。イエス様は私たちにぜひ、絶対にどうにかしてでも、イエス様のことを信じてほしいとですね、伝えているわけです。そのために、あなたのために十字架にかかったんだよ。ですね。あなたの罪も背負ったんだよ。あとは、信じて頼ってほしいと言われるわけですね。最後の聖書の言葉を読みます。最後の聖句。ヘブル 11-1 です。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。とっても有名な言葉。信仰、信じることの定義について書いてあるわけですね。信仰とは、望んでいること、見えないものを確信する。頭ではわからない。証明もできない。でも、それらを確認、確信して頼っていく。それが信じるということ。イエス様も神様もですね、見えないわけです。全く会ってですね、握手することもできない。でも、それでも私のことを愛してくださって、私のことを助けてくれてるんだと信じて頼っていくこと。これがとっても大切なことかなと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。